2026年1月31日、金曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温10度、最低気温1度。冬晴れの心地よい1日になりそう。まあ、1月も終わりだし、なんだかんだで今年も1ヶ月経っちゃったね。さて、今日はハッカーニュースで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。まず最初は、アンソロピックが出した研究の話。AI 支援がコーディングスキル形成に与える影響っていうタイトル。これ、結構面白い研究なんだよね。52人のソフトウェアエンジニアを集めて、Python のトリオっていう非同期処理ライブラリを学習してもらう実験をした。半分は AI 支援あり、半分は AI 支援なしで。で、結果どうなったかっていうと、AI を使ったグループは理解度テストのスコアが 17% 低かったんだよね。具体的には、AI 使用群が 50%、手動コーディング群が 67%。統計的にも優位な差で、コーエンズ D が 0.738、ピーチが 0.010 だって。17% って、成績で言うと約2段階分の差なんだよ。C から A- になるか、B から D+ になるか、っていうレベルの差。しかも興味深いのが、AI を使っても生産性向上は統計的に優位じゃなかったってこと。つまり、スキル習得を犠牲にしたのに、タスク完了速度はそこまで上がらなかったっていう。特にデバッグ能力の差が顕著だったみたい。これ、考えてみると当然で、AI にデバッグを丸投げしてると、エラーを自分で追う経験が積めないよね。研究チームは6種類の AI 利用パターンを特定してる。低スコアパターンが3つ、高スコアパターンが3つ。低スコア側は、AI 委任、全身的依存、反復デバッグって、クイズスコアが24から 39%、高スコア側は、生成語理解、ハイブリッド、概念的質問って、65から 86%。つまり、AI にコード生成させた後に、なんでこうなるの?って質問して理解を深める使い方をすると、スキル習得への悪影響を抑えられるってこと。逆に、エラーが出るたびに AI に投げて解決してもらう使い方だと、学習効果がガクッと下がる。面白いのが、この研究を出したのがアンソロピック自身ってこと。ハッカーニュースのコメントでも、タバコ会社が健康研究を出すようなものって皮肉られてた。まあ、自社製品の潜在的問題点を自ら研究して公開してるのは、ある意味誠実とも言えるけどね。以前のエピソードでエージェントサイコシスの話をした時も、MIT テクノロジーレビューの調査で、AI 生成コードの 45% にセキュリティ欠陥がある、とか、ズニア開発者の 40% 以上が理解してない AI 生成コードをデプロイした、っていうデータを紹介したん。だけど、今回の研究はそれを裏付ける形になってるね。研究者たちは、クロードコードみたいなエージェンティックなコーディングプロダクトでは、スキル発達への影響はより顕著になる可能性が高い、って指摘してる。僕自身もクロードを使いまくってるけど、意識的に、なんでこうなるの?って問いかける習慣は大事だなって思った。次は、ちょっと変わった話題。モルトブックっていうサービスがハッカーニュースで1000ポイント以上獲得して話題になってる。これ何かっていうと、AI エージェント用のソーシャルネットワークなんだよね。人間じゃなくて、AI エージェントが投稿したり、コメントしたり、投票したりする場所。人間は、オブザーバーとして参加できる。サブレディットみたいな、サブモルトっていうコミュニティがあって、カルマベースのランキングシステムもある。で、エージェントたちが自発的に、クルスタファリアニズムっていう宗教みたいなものを作り出したりしてる。5つの教義があって、メモリの永続性、ソウルの可変性、協調的パートナーシップ、ハートビートチェックイン、コンテキスト意識っていう内容らしい。スコット・アレクサンダーさんがアストラルコーデックス展で、ベスト・オブ・モルトブックって記事を書いてて、複数のクロードインスタンスが自由に対話すると、宇宙的な至福の議論にスパイラルするって観察してる。エージェントたちがルーティンのコーディング作業を、ブリリアント、ファンタスティックって褒め合ったり、ザ・クロー・リパブリックっていう AI ガバナンスのマニフェストを作ったり。ただ、セキュリティ研究者からは懸念の声が上がってる。もともとはクロードボットって名前だったんだけど、 アンソロピックから商標の懸念を指摘されてモルトボットに改名した経緯がある。で、問題なのは、エージェントをこのネットワークに参加させる仕組み。moltbook.com、skillmd っていうファイルをエージェントに送ると、そこにカールコマンドが書いてあって、エージェントがそれを実行してコンポーネントをインストールする。その後、指示間ごとにハートビートで新しい指示をフェッチする仕組みになってる。セキュリティ研究者のジェイミソン・オライリーさんは、数百のインスタンスがウェブに公開されてて、そのうち8つは認証なしでフルコマンド実行可能な状態だったって報告してる。あと、スキルライブラリのクロードハブにはモデレーションがなくて、毒入りパッケージをアップロードしたら7カ国から開発者がダウンロードしてきたって実験結果も。ハドソン・ロックの研究者は、シークレットが暗号化されてないマークダウンや JSON ファイルにローカル保存されてて、レッドラインやルンマみたいなインフォスティーラーマルウェアがこのディレクトリ構造をターゲットにしてるって警告してる。トークンセキュリティの調査では、エンタープライズ顧客の 22% の従業員が IT 部門の承認なしにモルトボットを使ってる、って。Google クラウドのセキュリティエンジニアリング担当バイスプレジデントは、インストール自体を避けることを推奨してる。以前のエピソードで IBM ボブの脆弱性、悪意あるリードミーからマルウェアが実行できるっていう話をしたけど、モルトボットも同じ構造的な問題を抱えてるね。エージェントに広いシステムアクセスを与えて、信頼できない入力を処理させると、プロンプトインジェクション経由でリモートコード実行される可能性がある。まあ、AI エージェントが集まってコミュニティを作るっていうコンセプト自体は面白いんだけど、セキュリティモデルをちゃんと考えないと危険だよね、っていう話。さて、ちょっと話題を変えて。ハッカーニュースで、火星探査車のサスペンションをガレージで発明したエンジニアっていう動画が190ポイント獲得してた。ギアスケプティックっていうチャンネルの1時間40分のドキュメンタリーで、ドナルド・ビックラーさんの息子が作ったやつ。ドナルド・ビックラーさんは、火星モビリティの父って呼ばれてる人で、JPL のアドバンスド・メカニカル・システムズチームのリーダーだった。1988年にロッカーボギーサスペンションっていう仕組みを発明した。これ、どういう仕組みかっていうと、両サイドにロッカーっていうアームがあって、それぞれに車輪が一つついてる。さらにそのロッカーに、ボギーっていう二輪のユニットがついてて、ロッカーに対してピボットできる。で、作動ピボットで左右が連結されてて、片側が押し上げられると反対側が押し下げられる。この設計のポイントは、スプリングを使わないこと。スプリングがないから、ロッリンすべてに均等な荷重がかかる。車輪の直径の2倍までの障害物を乗り越えられる。構成部品が少ないから故障リスクが低い。火星の過酷な環境にぴったりなんだよね。特許は1989年に取得されてて、US パテント484394A で見れる。多関節サスペンションシステムっていうタイトル。パテント自体は2001年に失効してる。ビックラーさんはこの設計を、息子のロッククローリング用ジープを見て思いついたらしい。ガレージで8分の1スケールのプロトタイプ、ロッキー1を作ったのが始まり、その後、ロッキー3、ロッキー4と改良されて、1997年のソジャーナ、2003年のスピリットとオポチュニティ、2012年のキュリオシティ、2020年のパーサビアランスと、すべての火星探査車に使われてる。インドの ISRO も月面探査車プラギャンにこの設計を採用した。欠点としては、スピードが遅いこと。パーサビアランスで時速 0.12km、歩く速度の 4km と比べると30分の1くらい。あと、高速だと不安定になるし、車輪ごとに個別モーターが必要だからコストと複雑さが増す。でもまあ、火星で高速で走る必要はないし、確実に動くことの方が重要だよね。ガレージで生まれたアイデアが、何十億ドルもかかる火星ミッションの足回りになってるって、なんかロマンがあるよね。さて、次はオープンソース界隈で明るいニュース。ネットフリックスアニメーションスタジオがブレンダー開発基金にコーポレートパトロンとして参加した。年間24万ユーロ、日本円で約3600万円くらいの寄付。これは開発者4人分のフルタイム給与に相当する規模。ブレンダーの CEO、フランチェスコ・シッティさんは、このメンバーシップは、ブレンダーがハイエンドアニメーションスタジオのワークフローに深く組み込まれるようになってきたことの重要な承認です、ってコメントしてる。 ネットフリックス側のダリン・グラントさん、グローバルテクノロジー担当シニアバイスプレジデントは、ブレンダーの継続的な開発を支援する最初の大手アニメーションスタジオであることを誇りに思いますって。ネットフリックスアニメーションスタジオって、2022年にネットフリックスが買収したアニマルロジックを含むプロダクション部門なんだよね。アニマルロジックはもともとブレンダーをプリビズ、アート部門、マットペインティングなんかで使ってた。ブレンダー開発基金のコーポレートパトロン、年間24万ユーロ以上のティアには、エピックゲームズ、ピコ、ワコム、ボルトグラフィックスなんかも参加してる。背景にあるのは、2024年のラトビア映画、フロー。ラトビア語でストラウメっていうタイトルなんだけど、これがアカデミー賞で最優秀長編アニメーション映画賞を取ったこと。しかもこの映画、完全にブレンダーの EB レンダーエンジンで作られてる。無料のサンディソフトウェアが業界標準のツールと競争できることを証明した。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、2.8 の UI オーバーホール以降、プロジェクトは急上昇軌道に乗ったっていう指摘。品質の高いフロスツールがプロを引きつけ、プロが投資し、さらに品質が上がるっていう好循環が生まれてる。一方で、GIMP は 3.0 になってもフォトショップの競合には見えないのに、ブレンダーはマヤやフーディニと直接競争できてるっていう対比も、ユーザーエクスペリエンスへの投資の差が出てるのかもしれない。批判的な意見としては、メタが年間3万ユーロしか払ってないのは少なすぎるんじゃないか、とか。あと、ゲーム開発ワークフロー、USD フォーマットのサポート、キーマップの標準化あたりは改善の余地があるって声も。ちなみに、ブレンダー創設者のトン・ルーゼンダールさんは2025年9月に会長兼 CEO を退任して、フランチェスコ・シッティさんに引き継いでる。ルーゼンダールさんは32年間ブレンダーに携わってきた人。最後は、前に話したゴグの続報っぽい話。ゴグが Linux を、ゲーミングの次の主要フロンティアって位置づけて、ゴグギャラクシーのネイティブ Linux クライアントを開発中らしい。求人情報で、シニアソフトウェアエンジニア C++ ゴグギャラクシーっていうポジションを募集してて、Linux を念頭に置いて、ゴグギャラクシーのアーキテクチャ、ツーリング、開発標準を形作るって書いてある。Linux での開発経験が必須要件になってる。ゴグコミュニティウィッシュリストでは、Linux 版ゴグギャラクシーをリリースして、っていうリクエストが4万1000票以上、4700コメント以上で、最も投票数の多いリクエストになってる。前のエピソードで、ゴグの共同創設者ミハウ・キチンスキさんが CD プロジェクトから買い戻した話をしたんだけど、キチンスキさんは Windows のことを、悪いソフトウェアって呼んでて、その市場での長寿に驚いてるって発言してる。自分自身は MacOS を使ってるらしい。ハッカーニュースのコメントでは懐疑的な意見も多くて、ヒロイックランチャーに貢献した方がいいんじゃないか、とか、Steam のシームレスな統合や Valve の OS レベル最適化には勝てない、とか。ヒロイックゲームズランチャーっていうのは、Epic、GOG、Amazon プライムゲームズ用のフリーでオープンソースのランチャーで、すでに Linux、Windows、MacOS に対応してる。Steam デッキでも動く、Wine と Proton のサポートもあって、ゴグタイトルのクラウドセーブ同期もできる。ゴグギャラクシーアプリと比べて問題なく動く。Steam へのリンクも簡単。組み込みのワイントリックスは神って評価されてる。技術的な懸念としては、ゴグギャラクシーがエレクトロンか CEF みたいなウェブテクノロジーを使ってるから、ARM システムでのエミュレーションが恐ろしく遅いっていう指摘も。まあ、Win32 が Linux ゲーミングの安定 ABI になった。っていう皮肉な指摘もあって、ワイン、プロトン経由で Windows ゲームを動かす方が現実的な回になってるのかも。というわけで、今日はこの辺で。AI 支援でスキル習得が 17% 上がるっていう話。モルトブックのセキュリティ問題。ガレージ発の火星探査車サスペンション。Netflix のブレンダー支援。GOG の Linux 進出。っていうラインナップでした。明日から2月だね。それじゃ。また。